ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、バイリンガリオです。チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。Hello, everyone. はい。
よいしょ。さあ、どうですか、はい、最近、クラブハウスで放送したりしてて、なんか、聞いてくれてる方と喋る機会があって、ちょっと楽しいね。
いや、クラブハウスめちゃくちゃ楽しくないですか？なんか、
楽しいね。
今までの SNS とはもうなんか、全然、類の違う、なんか本当に人とつながってる感じのある SNS で、僕はめちゃくちゃ好きですね。毎日ログインしてます。
そうなんや。
はい、
僕前、ログインを毎日してるけど、自分が喋ったりするのは本当週2回ぐらいかな。
ああ、確かに喋るのはなんだかんだ僕もそれぐらいですかね。いわゆる聞き戦になってるかもしれないです。
うん。
けど、自分で開いてる部屋が一つあって、エコ検定のテキストを読み上げながら、みんなでこう、お互い持ってる知識とか、あとは質問があったらそれを、まあ、僕が答えたり、お互い答え合うみたいな勉強会を、2回開きました、この1週間の間に。
へえ、どうだった？
結
構、
はい、
よかった、みんなでやる方が。
よかったですね。週末の夜にやった時は10人ぐらいの方が入ってくださってて、
ね、
それで大学院の先輩とかもいて、こういい感じにこうあれなんですよね、このなんとかっていうのはこうこうこうでみたいな、こう追加情報を付け加えてくださったりとか、あって、なんかいい感じディスカッションできました。
いわゆるなんていうんだっけ、論文を読む会、
あ、輪読でしたっけ、
あ、輪読、輪読、
まさにそうですね、みたいな感じに、はい、
いいね。じゃあコロナでしづらいから、
そうなんですよね。だから、はい、個人的にエコ検定は取りたかったので、なんか普通に自分の勉強になるし、あと新しい人との出会いもつながってみたいな感じで、一石三鳥ぐらいですかね。
確かに、
はい、っていう感じで、リスナーの方もクラブハウスアカウントね、直人さんも僕も持ってるので、ぜひ見つけてください。
アカウント名は確かに僕、アカウント名バイリンガリアンしちゃったので、
ね、あ、そうですね、
何も考えてなくて、後で変えれるのかなと思って。
あれ、確か1回だけとかでしたっけ
かな、あんまり、まだちょっとよく分かってないけど。
そうです、なんか言うと、ね、もう、はい。ね、バイリンガリレオじゃなくて、僕はキアヌ・テイラーっていうガチガチの本名なんですけど。
探してみて、フォローしてください。
はい。じゃあ、今日はですね、僕がちょっと気になってた、こうある現象に関してちょっとお話ししたくて、このトピックに至った発端なんですけど、家に帰ると、
はいはいはい、
毎回って言っていいほど僕トイレに行きたくなるんですよ。
はあ、パブロフの犬みたいな感じね。
おお、さすが直人さん、もうご存知なんですね。
知ってるよ、それぐらいは。
僕ぶっちゃけ今日知りました。知って調べて。
あ、そうなの。
はい、なんですけど、まさにそうです、僕はパブロフの犬なんですけど。それ最初全然気づかなくて、なんかこう、まあ時間帯的にこう、例えば食事お昼何時食べて、まあ大体決まった時間に帰ってくるから、ちょうどその頃に、まあ、トイレに行きたくなるのかなとか、
うんうんうん、
あったんですけど、いや、これはおかしい、さっきまで全く行く気なかったのに、アパートが近くに見えた瞬間ガチで行きたくなるみたいな。
やっぱそれかあれじゃない、なんか安心するんじゃない、ない、家やと。
あ、それもあるかもしれないですね。
うん、なんかうちの子供とかも保育園じゃ絶対なかなかしないよ。
あ、しないんですか。へえ、
そうそう、保育園じゃね、うち帰ってきたらするけど。
じゃあ安心感とかそういうことですよね、きっと。
かな、多分ね。 なんか自分の領土で安心するんじゃない、キアヌも。
なるほど。あ、でも確かにあるかもしれないですね。外出してると意外とトイレ行く気にならないんですよ、多分。
うん、わかるわかる。
はい。ということで、あの、一言で言うと、これって条件反射と呼ばれる、まあ、体の反応の一つなんですけど、それについて今日お話ししたいと思います。
はい。
Okay, so I'm going to talk about conditional reflex, which is this reaction your body makes based on this particular condition that your body has. And the reason I chose this topic is because every time I come back home, I always want to go to the bathroom. And I was like, wondering how come this is happening, and I didn't really like that because it's, you know, sometimes I had to like run back home and stuff. So I looked up, okay, what is conditional reflex and what is it about? はい。で、まず条件反射というのが、まずそもそもどういうものかと言いますと、これは刺激に対して神経系を通して起こる、あの、反応、反射になります。
はいはい。
はい、
物理的な、
はい、
ことやね。
あ、そうですね。物理的に。で、通常言われる反射っていうのは、無条件の反射でして、これがもう、あの、本能として人間が持ってる反射行動いろいろあるんですけども、まあ、例えば何かが目の前に飛んでくると目を閉じてしまったり、熱いものを触ったら手をパンって離してしまったり、うん、
はいはいはい、
とか転んだ時に手をつくとか、なんかそういうもう別に考えてどうかするというよりは、もうむしろ手つかざるを得ないというか、目って頑張っても閉じちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそういう感じで、まあ、人間がこう生まれ持った能力によって自分の身を守るのが、主にこの、無条件反射と呼ばれる、unconditioned reflex なんですけれども、今回僕がその経験しているのは逆である条件反射になります。でこれは、別に本能的に何か持ってるものではなく、経験などによって、後付けされた反射の行動になるんですね。なので別に僕が生まれた時から、あの、千葉県内のアパートに入る瞬間トイレ行きたかったってわけではなくたまたまね、そんなアパートあったのかみたいなわけではなく、まあ、どのアパートに行っててもこうアパートに帰ったらトイレ行くという、その条件があったから、トイレを行きたくに行きたくなってしまったっていうものですね。で、なんか一般的に、あの、まあ、直田さんご存知だと思うんですけど、なんか青木まりこ現象。
いや、分からへん。何それ。
本当ですか、
うん、
これは、あの、なんか その条件反射でいう、なんか有名なケースみたいで、その本屋さんに行くとトイレに行きたくなるっていう。
ああ、それは聞いたことある。
あ、本当ですか、
うん、
はい。それがなんか、あの、なんか一般読者からの、ある、雑誌ですねに対して投稿された、その一つの投稿が青木まりこさんによって投稿されて、それがなんでトイレ、あの、行きたくなるのっていう、本屋に行くとっていう内容だったみたいで、まあ、それが一つのきっかけだったそうです。
それがその名前になったのね。
はい。で、他の人も同じようなものを感じるっていうことで、こう、私だけじゃなくて、多くの人に見受けられる、まあ、現象だったっていうのがきっかけなんですね。うん、はい。で、これも、また、条件反射で説明が、いろんな説あるらしいんですけれども、まあ、よく、こう、有力とされているのが、その、本屋に行くとトイレに行きたくなる元として起きているのが、そもそも、家でトイレ行ってる時に本を読む方たち。
なるほどね。
が、はい、
うん、
いるから。
ちなみにトイレ行きたくなる？本屋さんで。
行かな、あの、なんないです。
僕もならへんのよね。
ああ、じゃあ読まれないですか。
トイレ本読まへんからかな。
そうだと思います。僕も読まないですね。はい。
トイレでみんな本読むのかね。なんでトイレで読むんやろ。
そうですよね。その習慣全くないので、うん。でも友達の家には結構トイレの本あったりするんですよ。
ああ、確かにね。たまに置いてる人いるかも。
やっぱ家庭によるんですかね。だからそもそも読むものなんだと思って、だから
なんなるね、そうなんね、
結構自分が生まれ育った環境っていうのはかなり大事かもしれないですよね。
確かに。でもトイレで本読まれたら困るよね、出てよってなるよね。
確かに確かに本当ですよね。うん、っていうことで、もしはい、経験がある方はぜひなんかコメントとかください。So in general, this conditioned reflex basically started in 1985 by this person who's claimed that whenever I go to a bookstore, I always want to go to the bathroom. And this lady was wondering why that's the case. And at the same time, a lot of people also had the same experience. So then they named this phenomenon called it Mariko Aoki phenomenon, because that was the name of the lady who posted this question to a magazine. And that's also explainable by conditioned reflex, because people who read books in bathrooms have this connection between two events. So when they go to bookstore, now they want to go to bathroom instead. はい。で、じゃあそもそもこの条件反射ってなんかこう科学的に説明する必要が、まあ、歴史的にあったわけですよ。それが、
うん、
もう直人さんがおっしゃったまさにパブロフの犬と呼ばれる実験ですよね。はい。もう直人さん、ここら辺ご存知ですか？
そうね。はい、犬に、これをどこまで言っていいのかわからんけど、キアノが説明するから。
あ、全然言っちゃって大丈夫です。
あ、そうなの。犬に、ご飯食べさせるタイミングで、ベルを鳴らしたやったっけな。
はい。
でそうしたら、でそのご飯食べる前にベルを鳴らすっていうことを何回もしたら、今度ベルを鳴らしたら、犬がご飯もらえると思って、よだれを垂らしてたっていう、そういう実験というか、現象、実験なのかな、実験よね、多分ね。
実験ですね。おお、さすが。もう、まさに僕が言おうと思ってたことですね。
それはよかった。
はい。そうなんですよ。っていう実験があったことで、こう、2つの、その、餌をもらうという、そしてベルの音っていうものが、胃の中でも完全に結びついたことによって、ベルを鳴っただけでもう、ね、よだれがすでに出てしまう。つまりベルが本屋さん的な存在で、餌がトイレみたいな感じですよね、立ち位置的には。
はいはいはい、はい、
で、これちょっと脳の仕組み的に説明これできるんですけれども、まず、最初実験のプロセスとしてはただ食事を与えます。
はい、
ベルを鳴らさずにですね。
なるほど。
で、あ、間違えた間違えた。最初はベルの音だけ鳴らすんですよ。ごめんなさい。だけど、うん、まあ、鳴らさない、鳴らしただけではよだれは出ない。っていうのが、まあ、条件反射が設立っていうか、確立されてないから、まあ、わかると思うんですけれども、最初、じゃあこの条件反射を組み立てていこうって時に、まずベルを鳴らすじゃないですか。で、それは、はい、まあ、耳を通って、大脳皮質側頭葉という部分。
ほう、難しい。
はい、ちょっとテクニカルなんですけど、まあ、脳みそなんですけど、つまりは。脳みその中の、聴覚中枢を興奮させるんですね。で、これが、まあ、聞くというプロセスになります。なんで、これはこれでいいんですけども、はい、で今度は、それと同時に餌を与えるわけじゃないですか。これは、
そうね、
はい。この餌を与えるというのは、舌を使いますよね。なので、味覚の、に反応するので、今度は大脳皮質の味覚中枢を興奮させます。
はい。
はい、で、これは最初それぞれ独立した、まあ、イベントなんですけども、脳内では。ただ、これが何回も同時に起きると、うん、脳の中で、 この味覚中枢と聴覚中枢の間に何か新しいこう結合が作られる。
へえ、面白いね。
みたいで、はい。
ってことは多分その2つの何ていうの、今回は聴覚と味覚やったからまあつながったけど、
はい、
まあ、ちょっとよく分かってないけど、すごい遠いところ同士だったらつながりやすかったり、例えば聴
覚、はいはい、
分からんけど触覚はつながりやすいけど、また別のものと別、視覚と触覚はつながりにくいみたいな、うん、そういうのがあったりするのかもしれないね。
確かに脳の位置によっては本当に物理的に近い遠いで、そのコネクションが作られるか否かっていうのも決まるかもしれないですよね。確かに面白い。それはだから触っただけでねとか、はい、
そうそうそう、その話からすると多分千葉県とトイレは近いよね。千葉県の県の中の家に帰って安心するとトイレ行きたくなる、
はい、
近いところにあるのかな、
まあ、確かにそうですね脳内では近くあるからニューロンがくっついてこうつなげてきたみたいな2つの出来事そうですね。っていうことで、はい、なので今度は逆にあのベルを鳴らしただけで、あの聴覚中枢から味覚中枢を経由して最終的に唾液の分泌につながるっていう感じになります。はい、 Okay, so this、conditioned reflex isexplainable by science, which is called、Pavlov's dog, I think. And this is an experiment using a dog, which they ring a bell and give the dog a food. And by repeating that process, the dog actually starts drooling without、even giving a food, just by ringing the bell. So the ringing the bell and having the food、gets connected as if they're one identical event. And that's how it was scientifically explained. And scientifically, there's this process that happens in your brain. So when the dog hears the bell, it stimulates this, what was it called? This particular part in your brain that's related to your hearing, which is incerebral cortex temporal lobe. Yeah. Okay, I don't know what that is. I just looked up, but yeah. So it stimulates your hearing part of your brain, right? And then at the same time, when you give the dog the food, it stimulates your taste. 何て言うんだっけ？味覚。Whatever your brain part that is related to tasting something on your tongues. And because you do that at the same time over and over, now there's like a connection inside your brain, and it thinks those two are basically the same thing. And just by hearing the bell, it directly goes to your, it goes to your hearing and also to your, なんだっけ、味覚の、flavor part of the brain. So now there's a connection inside your brain, and that's how the conditioned reflex works. はい。ちょっと理系の単語が多くて。
そうね。味覚って調べてるけど、パッと出てこないね。なんていうの、ちょっと分からへん。
センター。なんかこれ絶対違いますよね。
テイストとか書いてあるけど、ちょっとよく分からんな。なんかもうちょっとちゃんとした単語がありそうな気もする。
そうですね。はい、中枢はセントラルですね。だから味覚中枢ってなると、なんだろう、テイストセントラルとかになるのかもしれないですけど、でも理学用語だとなんか一つのワードありそうですよね。
うん、なんかね。あ、でもなんかセンスオブテイストでいっぱい引っかかるから、それやってるのかも。知れない。
Sense of taste. はい。
知らなかった。
Sense of taste and sense of smell. っていうことですね。はい。ということで、はい。 で、まあ、この、じゃあ条件反射っていうものがあるんですけども、これをまあどうにかして応用できないかっていうのが僕のこう今日実は最終的にたどり着きたかった
と思って。ああ、面白そう。
はい。その条件反射、今の僕にとっては、まあ、ちょっとなんか厄介者みたいな状態なんですよ、存在としては。
そうね、
トイレ行きたくないときに行ってしまう。
困るもんね。
はい。僕も皿洗いとかもそうなんですよ。
え、どういうこと？皿洗いって。
これどういう意味か条件反射でしょう。
皿洗いしたら、
はい、
トイレ行きたくなるの？
はい。僕は別に皿洗いしたらトイレ行こうみたいな習慣はもともとなかったんですけれども。
え、本当にそうなの？
はい。
え？あ、そうなんや。へえ、面白いね。
え、そのきっかけなんだと思いますか？いやでも行きたくなっちゃうっていう今は。
皿洗いしたくないからお母さんにトイレ行ってくるって言ってた。
悪い子。いや違くて、え、これは別にあの何の論文とかもないんですけど、経験的にはトイレ、
わかった、
はい、
水か。
おお、大正解。
皿洗いすると水触るけど、それがなんか知らんけどトイレにリンクするのね。
そうなんですよ。
あれでもその論理からいくと、お風呂行ってもトイレしたくなるよね。
あー、シャワーとか。あ、だ、確かに行きたくなるときありますね。だからそのときはあのトイレ戻るときありますよ。
なるほど。
はい、みたいな感じで。そうなんですよ、この水の音が、トイレっていうもうところで結びついてしまってるので、
面白いね。
はい。でもこれもちょっと厄介なんですけれども、はい。あとはこれも経験上なんですが、それこそ電車とか車の中で寝るというのも多分習慣として寝るっていうのがもう場所として結びついてしまってる。
あと振動とかももしかしたらあるかもね。
ああ、なんか言いますかね、 F 分の1揺らぎとかですか。
うん、まあっていうか、なんか電車の振動ってなんか似た感じのが多いやん。
なんか心地いいらしいですよね。
そうそれが心地よく感じるみたいな、知らんけどね、
っていうのも聞いたことあります。だからあのただ個人的な経験になっちゃうんですけど、ただあのこれ前のエピソードでちょっと触れてはいるんですが、睡眠で応用ができるんですよ。
なるほどね。
はい。つまり前紹介したのは、睡眠を、取る前に特定の行動ルーティンを決めましょうって言ったと思うんですが、例えば特定の音楽を聴くとか、水を飲むとか、あとはパジャマに着替えるっていうだけでも、もうこの行動をした、つまりもう寝る時間だっていうのを頭に叩き込ませることで、パジャマに、はい、着替えるだけで寝れるようになるみたいな。
わかる、僕それあるわ。メガネ外したらめっちゃ眠たくなるね。
すごいですね。
そうめっちゃ、もうずっとメガネかけてるんやけどさ、
はい、
なんかね、あのたまにさ、子供と遊ぶときにさ、あの、はい、メガネしてたら最近力強くなってきて危ない時があるからメガネ外すんよ。
はい。
そしたら眠くなるのよね。
すごい。え、意外なところで出てますね、条件反射。
そう結構でもこれメガネ機能かけてないやん。
かけてないです。
多分これメガネかけてる人あるあるなんじゃないかな。
へえ。
コンタクトしない人ね。ずーっとメガネかけてる人。
そっか、寝る時しか外さないから。でもいいですね、直人さん。そしたら、本当にここでも寝れるじゃないですか。
だから、なんか、不用意にメガネ外さないように気をつけないといけないから
。ああ、確かに逆に外さなきゃいけないときとか、困りますね。そう、条件的に。メガネ、あ、これは面白いですね。ね、とか、あと、僕今、あの、これ実証されてないんですが、個人的に条件反射を逆に取り除きたくて、今、やってるのが、
なるほど、
その皿洗いしてるときにトイレ行くっていうのをどうにかして止めたいなとか、あと帰ってきたときにっていうのがあるので、うん、あえてめちゃくちゃ我慢するみたいな。
ちょっとドヤ顔で言われても困るけど。
どこか
確かに、はい、我慢したらいいのか。
やっぱりやればやるほど多分それにもっと慣れちゃうっていう悪循環を自分で作ってる気がするので、はい、だから帰ってきてめちゃくちゃ行きたくても、ここは条件反射自分でぶっ壊してやるみたいな、ニューロンの結合を破壊するみたいな勢いで。
なるほど。僕それにもう一個加えるといいこと思いついたよ。帰ったら、
はい、
すぐにあの 論文書くとか、
帰ったらすぐに
研究するみたいな。
面白い。
とか、そしたらもうトイレ行かれへんし、研究もするし、一石二鳥じゃない？
確かに。実はこれ、次のあれなんですよ、テーマにつながってはいたんですよ。その応用として条件反射の、その勉強にも自分のこう勉強をはかどらせる一つの習慣として条件反射を使うこともできるっていうこと
なんですね。なるほどね。
なので本当に家帰ったら論文書くっていうのも多分一つですし、あとはそれこそパジャマの、勉強バージョンですね。勉強するときだけ着る服みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。面白いね、それ。
あらかじめ決めておく。僕、ずっと家にいるとき、パジャマのときが多いので、あ、だからはかどらないんだっていうのを調べながら思ったので。
うん、確かにね、ちょっと面白いかも。なんか、リモートワークしてると、もうずっと同じ格好しちゃうけど、仕事のときはなんか着替えたりする方がオンオフ決まるというか、なんていうの。
そうですよね。いいね、やっぱり、外の服に着替えるってことは、それこそ日本人の多分文化に、多分根強いと思うんですけど、やっぱりスーツ着るっていうことが、
うん、
スイッチオンにつながってるのかもしれないですよね。
そうね、そうかもね。
はい。っていう形で、なんか自分が普段やりづらい、なんかこう、習慣とかやらなきゃいけないことがあれば、最初は頑張って、それに結びつける何かしらの条件を自ら作り出す。場所を例えば決めたりとか、うん、ルーティーンを何か作る、服とかでもいいですし、特定の何かをするっていうことで、今度はその何かをするだけで勉強する気になる、嫌な仕事をする気になるみたいなものに脳がどんどん変わっていくので、まあ、自分は騙せなくても、まあ、脳は騙せると思うので、これも、はい。
確かに。でも最初のさ、トピックでさ、なんかその脳の位置で決まるんやったら、そのなんていうの、はい、もし、まあこれははっきりそうとはキアヌ言ってなかったと思うけども、その脳の知覚している情報の位置で、これとこれは結びつきやすいけど、これとこれは結びつきにくいみたいなのが、もしあるとしたら、勉強にはこれ結びつけるといいよねとか。
ああ、確かに。
そう、なんか、運動するときにはこれ結びつけたらいいよねみたいな、そういうのがあると面白いね。
確かに脳の位置でこう、本当に近ければ強いっていうのが分かっていれば、近い者同士の嗅覚、触覚、嗅覚とか選んで、そこで条件を自ら作るっていう、なんかメニューみたいな。
ね、できたら面白いね。
面白いですね、それ。確かに確かに。なんか、もうすでにあったら申し訳ないんですけど、ね、なんか。
あとでも、それ逆に利用したらさ、これとこれは結びつきやすいってことは、脳の位置関係が分かるわけよね、きっとね。
まあ、はい。
まあ、知らんけど、そこまでできるか分からんけど。これとこれは結びつきやすいから、ってことは脳のに、なんていうの、その、忘れちゃったけど、脳の、その中でこれとこれ近くにあるのかなみたいな。
ああ、確かに確かに。
マッピングができたりするのかな。
脳科学の皆さん、はい。研究のチャンスかもしれないです。みたいな。
いや、絶対やってるよ、
こんな僕みたいな。やってますよね。
こんな意見は。
はい。So, I was gonna just summarize what I talked about. So, for my personal experience, there are several times where I want to go to the bathroom, such as when I come back home or when I'm washing dishes. And washing dishes is related to the sound of water, and going to the bathroom also creates sound of water, you know, draining. So those two things are really similar, and the brain thinks that, okay, now I'm washing dishes, now it's time for me to go to the bathroom. And that's also one conditioned reflex that I also personally experience. And also, I think sleeping in cars or on the train is also one of the phenomenons probably a lot of people face. I think it's also related to how trains are like moving, but also because we are so used to sleeping on the train, we tend to sleep easily as soon as we sit on the train, get on the train. And lastly, I wanted to talk about how we can utilize this conditioned reflex in our daily basis. And one way is also to use it for your sleep. So when you go to sleep, you want to make this some kind of routine, such as changing to your pajamas or like drinking a cup of water, or something that's just related to sleeping. So whenever you change the pajamas or do this particular thing that you made, you will be able to easily go to bed. And you can also use that for studying as well. So like, if you have a specific clothes that you wear only when you're studying, if you keep wearing that particular clothes every time you study, that means when you want to study, all you have to do is just wear that clothes, and you're like, in your brain will be now in the mode to study because you have that outfit on. Or you can make up any routines, like actually Naoto just said that. So in my case, maybe I should study or like write a paper as soon as I come back home instead of going to the bathroom. So every time I come back home, I will end up writing a paper as my habit. So you can use this conditioned reflex in a, I guess, pretty good way, and make your life more, you know, productive. So, yeah, it's up to you. But now you know.
はい。面白いね。はい。
っていう感じで、そうですね。なんか皆さんだったらどう、
ね、習慣作りって大事やもんね。
大事ですね。なんか、
そうそうそう。
確かあれですよね。あの、Facebook の創設者のマーク・ザッカーバーグも、毎日グレー色のシャツ着てる理由ってご存知ですか？
知らんな。あれじゃない？なんか服選ぶのもめんどくさいとかじゃなくて。
あ、まあそうです、
ね。あ、わかった、
はい。
決断の回数減らすためや。
おお、そうです。
聞いたことあったわ。
彼自身が答えてたんですけど、こう、例えば朝何を食べるとか、服何を着るっていった、そういう毎日何回も人生で繰り返さなきゃいけない決断というものを極力減らして、仕事に全力を注ぎたいっていうことで、毎日グレー色のシャツを着てるっていうことですね。
うん、なるほどね。はい、
みたいな。ルーティンは、はい、いろいろあります。
ちょっとじゃあ、もし、あの、リスナーの方で、こういうルーティン今つけようとしてるんだとか、そういうのがあったら、YouTube のコメント欄とかで教えてください。
いいですね。私のルーティン、これ、うん、私の条件反射みたいな感じで。
ああ、私の場合はこれが条件反射なんだよねとか、あ、それも面白いね。う
ん、なんか、応用したいですね。自分もいろいろ探って、ね、皆さんの経験から得たいので、ぜひコメントいただければ嬉しいです。
はい。
はい。っていう感じ
で。じゃあ、まあ今日はそんな感じですかね。
はい。
はい。じゃあ、まあさっき言ったテーマ、皆さん、どしどし送ってください。
はい。
はい、
じゃあ今日は。
じゃあ今日はこれでおしまいです。
ですね、
はい。はい。じゃあまた次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。
See you next time.